瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市美術館学芸員の加藤ゆりかさんと宮田由衣さんをお招きしてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
瀬戸市美術館では4月の15日から5月28日まで、瀬戸焼千年の歩み、その絶え間ない進歩と、第2回の瀬戸東四郎トリエンナーレグランプリ受賞者展加藤秀樹展を同時開催ということになります。そしてお二人はそれぞれの担当ということになりますね。で、今回はこの2つを同時に企画展をやるということになるんですね。
はい、そうです。美術館1階と2階の第3企画展示室において、瀬戸焼千年の歩み、その絶え間ない進歩を、2階の第2企画展示室では第2回瀬戸トリエン東四郎トリエンナーレグランプリ受賞者展、加藤秀樹展を開催いたします。
はい、まずこの瀬戸焼千年の歩み、その絶え間ない進歩が担当が加藤さん、
はい、
ということですけども、はい、これはどんな企画展になるんですか。
はい、瀬戸で焼き物が作られ始めたのが、うん、今からおよそ1000年前のことになるんですけれども、
はい、
それ以降瀬戸焼は時代とともに変化をしながら耐えることなく作られ続けてきました。
はい、
今回の企画展では古いものから時代を追って約65点展示いたします。
この千年っていうのは、まあ、一言で言えば千年ですけども、
はい、
本当に長い間、しかもよく言われるのが連綿と続いていたって、ね、耐えることなく続いてきたっていうことは、はい、すごい歴史ですよね。
はい、瀬戸市域に初めて窯が開かれたのは、うん、10世紀の後半、平安時代の後期ですね。
はい、
棚芸用からの流れを汲むその窯では、うん、釉薬が施された回遊陶器が生産されていました。
はい、でそれが瀬戸の焼き物作りの原点ということになるんですよね。
はい、
でそこから今度はこうどういうふうに続いてきたんですか。
はい、その後一時的には釉薬が施されていない山茶碗が生産されていたんですけれども、うん、はい、鎌倉時代に入りますとこの他にも釉薬を施した小瀬戸と呼ばれる焼き物を生産するようになりました。
はい、
鎌倉室町時代を通して瀬釉陶器であるその小瀬戸は瀬戸でしか焼かれておらず、はい、それは日本全国に流通していました。はい、
この鎌倉時代って、はい、あの瀬戸焼のその器であったりいろんなもの全国からこう出土していたなんていうのも聞きますよね。
はい、北海道から九州まで。
そうですってね。はい、ですから本当その時代からっていうことになりますよね。
はい、
一体どうやって流通したのか、そういうのも気になりますけどね。はい、そしてまたその次の時代ということになっていくんですね。
はい、安土桃山時代には茶の湯が流行します。うん、それとともに茶道具を中心として技術、デザインともに新しい焼き物を生産していました。
はい、
そして江戸時代もそれは17世紀の後期になるんですが、うん、その頃には尾張藩の庇護のもと日用品を大量生産する一方で、うん、
はい、
名工たちによる一品物の制作も盛んに行われるようになりました。また19世紀の前半には、
はい、
本格的に磁器の生産も開始されます。
ね、磁器と言いますと、はい、磁祖民吉ということにつながっていくわけですが、はい、その間ずっとその時代の要請とともにそう変化をしながらずっと生き残ってきた、はい、ということになるんですね。
はい、
でその19世紀前期には陶器に加えて磁器の生産も始まったということになるんですか。
はい、そうなんです。陶器と磁器の両方を生産していたのは、うん、全国的に見ても珍しいことなんです ね。その後明治時代には積極的に海外の万国博覧会に出品したことで、うん、欧米から高く評価されます。
はい、
そしてあの瀬戸で焼かれた焼き物は世界に多く輸出されていました。
うんうん、万博でもいろんな賞を取ったりとかね。
はい、そうなんです。うんうん、さらに20世紀に入ると陶芸の分野が成立し、うん、瀬戸では最先端の陶芸活動が行われていきます。
はい、
また第二次世界大戦後は、ノベルティや飲食器、タイル、外資などの生産が大幅伸び、瀬戸窯業は最盛期を迎えます。その後はちょっと徐々に低迷しているんですけれども、最新技術を駆使して工業製品の部品を生産するなど、とうとう瀬戸の歴史を未来へ向けてつなぐ努力は続けられています。
じゃあ今回の企画展では、今お話ししてくださったようなこう内容がこう展示として見られる、
はい、順番に順々に展示しますので、そう1000年間を凝縮して展示しますので、そう1000年間の瀬戸駅の歴史と変遷がよくわかるのではないかと思います。
千年の歴史ですからね、その時代とともにということもなんか十分楽しめそうですね、はい、そしてもう一つなんですけども、第2回の瀬戸東四郎トリエンナーレグランプリ受賞者展、今回は加藤秀樹さんの、展覧会ということ、これは、宮田さんどんな展示になるんですか。
はい、瀬戸東四郎トリエンナーレは、瀬戸の優れた陶土を全国の陶芸家たちに知っていただき、新たな陶芸文化の創造と伝統技術の継承を目的として3年に一度開催しています。2016年度に開催された第2回展では、第1回展よりも多くのご応募をいただきまして、出品者は141名になりました。
その141人の中からグランプリを受賞したのが加藤秀樹さんということで、去年アウンの作品、すごく印象に残っているんですけども、今回はその加藤さんの作品、どんな作品が出品されるんですか。
ですね、今回は秀樹さんがその第2回瀬戸東四郎トリエンナーレでグランプリを受賞したアウンの他に、はい、2013年に開催された第1回の時ですね、第1回瀬戸東四郎トリエンナーレで審査員特別賞を受賞した希望という作品ですね、をはじめとした焼き締めという釉薬をかけないで、高温で焼く技法を用いた作品、約10点の作品を展示いたします。
ちょっとなんか一見するとこうオブジェのような感じにも見えますよね。
そうですね、抽象的な概念、
抽象的な感じでもなんかこう躍動感があるというか楽しみですね。
そうですね、
もうお会いになったんですか。
はい、この前ちょっとお会いさせていただいて、お話を聞かせていただいたんですけど、すごい実直に作品作りに取り込まれている様子が伺われるお人柄の方でした。
この東四郎トリエンナーレって今まで2回開催されてますけども、地元の方だけじゃなくって、いろんなこう新進作家さんも出してくれるようになって、すごくこう、ね、土から自分でも土をこう採取していくっていうところからやるんですよね。
そうですね、
注目 の、ね、企画展っていうかこのあれですよね、トリエンナーレはね、そんな中からグランプリを取った方の作品ということ、じゃあ見どころはどんなところがありますでしょうかね。
見どころですか、加藤秀樹さんの、そうですね、作陶を始められたのが2010年頃からとおっしゃっていたんですけど、その中で凝縮された作品たちを今回の展示でご覧いただくことができるのではないかと思いますので、ぜひ今後の陶芸界での活動が期待される。
そうですよね、なんか登竜門になりそうっていう感じもしますもんね。このトリエンナーレがね、
そうですね、本当に続いていけばいいなと思っております。
第3回4回というふうにね、また続いててくれるといいですよね。この2つの、企画展なんですが、4月15日からスタートということは、東総祭りの初日からスタートということにもなるんですね。
はい、そうです、
なんかご縁というかね、こういう意図もありそうですよね。今回は、瀬戸焼千年の歩み、その絶え間ない一歩という企画展と、それから第2回の瀬戸東四郎トリエンナーレグランプリ受賞者展、加藤秀樹展が始まるということでご紹介をいただきました。今回は瀬戸市美術館学芸員の加藤由衣香さんと宮田由衣さんが来てくださいました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸町ラジオをお送りしました。